それでは、イザヤ書16章を開いてください。16章の5節が今朝の、箇所になりますが、先週で14章までイザヤ書の通読の学びが終わったんですね。で、今日は15章から17章になります。で、今朝は16章の5節を見ます。一つの王座が恵みによって固く立てられ、裁きをなし、公正を求め、正義を速やかに行う者がダビデの天幕で真実をもってそこに座ると。はい。15章と16章の予言は、主がモアブという国に対して語られた宣告、あるいは裁きの言葉ですね。モアブは視界の東にある国です。イスラエルの東にある国です。今のヨルダンのこの真ん中に位置するところにあります。で、モアブの始まりというのは、アブラハムの甥ロトの、ロトがですね、この自分の娘と、まあ、これ近親婚なんですけども、その間に生まれたこのアモン、そしてモアブですね、その長男がモアブかな、モアブからその出てきた子孫なんですね。ですから神はモアブとは敵対してはならないということで、モアブの土地を与えているということで、このモーセたちがイスラエルを通るとき、イスラエルの民を引き、モーセたちが、この約束の地に向かうときに、そこを通ってはならないと、まあ、言われました。けれども、モアブの方は、この例えばバラクがバラム、まじないしバラムを雇って、呪わせよう、イスラエルを呪おうとしましたし、こう敵対はしていましたが、けれども同時にですね、今言ったように親戚関係なので、特にですね、ダビデの時に、実はそのひいおばあさんがルツ、モアブ人だったんですね。で、それでダビデがサウルから逃げていた時に、両親をモアブの王に託したということも、まあ、したほどでありました。で、このようにモアブはユダの国に敵対はしているんですけれども、決して遠くない関係に、まあ、いるわけなんですね。ですから私たちの生きている世界に合わせるならば、神を信じている人のそばにいる人々って言ったらいいでしょうか。もうそうすると皆さんの身近にいる人々のように捉えることができるわけなんですね。クリスチャンに接しているので、神について、キリストについての話は聞いていますが、気にはなるものの、自分の生活は特に変えるつもりはありません。まあ、そのような、まあ、人たちと重ね合わせると、面白いかなと思います。で、この予言が与えられた背景なんですが、おそらく紀元前の704年ではないかなと思われますが、間もなくアッシリアがエルサレムを包囲するんですけれども、まあ、その際に、このモアブの方にもやってきそうだったんですね。で、それでシオン、イスラエルには、このシオンってこのエルサレムですね、エルサレムには主がおられて救ってくださるというメッセージを神は語っておられたんですけれども、モアブはその神には頼りません。今まで自分たちが責められることはなかったので安穏としていたですね。でも事実、アッシリアがやってきて彼らの町々をことごとく、荒らしていったというのが、この15章16章の 背景、内容になっています。で、当時の政治状況を知る必要があります。それ何かというと、ユダやその周りの国の人たちはものすごい大きな国、このアッシリアに対してどう対応するかということをこの考えて、それは至上命題だったんですね。ユーフラテス川の上流にあるニネベを首都とする町、そこから一気に周囲の国々に攻め入っていったわけなんです。で、恐ろしいことなんですけれども、歴史の必然なんでしょうか、イスラム国はまさにそのモスルというのを拠点地にしておりまして、モスルというのが今のニネベ、昔のニネベなんですね。ですからそこからこの残虐な方法でアッシリアはこの自分たちが征服した人たちを拷問にかけたりですね、この捕虜にするときにこの舌とかそういうところにこの何ですか、鍵このこう引っ張っていくときにですね、とにかくその非常に残虐な方法で恐怖を植えさせることによって、まあ、テロリストですね、支配をしていったわけなんですが、まあ、今のイスラム国も似たようなことをやっています。で、同じ地域でそれをやっています。でもアッシリアはもっともっと大きな巨大な国ですね。この今のイスラム国なんていうのはもう本当に火じゃない、恐ろしい力を持っていた、軍隊を持っていたわけなんですね。そして、彼らこのユダとその周りの国々の南にはエジプトという大国があります。ゆえにアッシリアがどんどんどんどんこの脅威が来たということで、エジプトの助けを借りながら互いに同盟関係を結んでいくという外交活動を活発に行っていたんですね。いわゆる今の言葉で言うと集団的自衛権ですよ。集団的自衛権で、これでアッシリア、反アッシリアになるか新アッシリアになるかという、まあ、そういう生き残りの道をそれぞれの国が探っていたわけなんです。で、今でも日本でね、それがまあ大体この選挙とか政治とか与党野党の中でアメリカと一緒にやっていくのか、それとももっとアメリカと一緒にやっていったらもっと戦争に巻き込まれるとか、いろいろ議論あるじゃないですか。そういう状況の中に彼らがあったんですね。では神の言葉はどうだったのかと言いますと、イザヤがユダに対して言った言葉は一貫していた。主の前に静まりなさい。主はシオンに礎を据えておられると。この方により頼み、この方を酒どころとしなさいと。反アッシリアでも新アッシリアでもないんですよ。主につきなさいということなんですね。主ご自身を王とする。だからアッシリアにつくかアッシリアに対抗するかではなくて、主ご自身を王とすることが最も安全であり安心する立場なのだよということを教えているんです。この世の国は あるけれども、神の国こそが勝利するのだというメッセージなんですね。で、これをイエス様が言われた言葉で借りると、神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますと。キリストと神を第一とし主としていく、その自分を捨てて服従して、神様の権威に服従してその中に生きていく中で、もうそこから離れないでいることによって、イエス様の御霊による権威と力が広がっていくんですね。だから自分を弱くしていく必要がある。御霊が働かれるようにしていく。そうすると私たちにできないことを主が私たちを通してすることができるようにしてくださるわけです。で、私たちの生活はあちらを立てればこちらが立たずっていう生活なんですね。先ほど言いましたように、このアッシリアにつくかまたはアッシリアに対抗するかで、生活の中でもいろいろと大事なことがあり、そしてこれを立てていくとでもこれができなくなる、だからこれをやっていこうあれができなくなる、まあ、それによっていわゆる思い煩いが始まるわけですよね。 優先順位がどうなるのか。で、いや私はこれはできませんよ、現実は違うんですよ、現実の生活はこんなことはできないんですよと。で、そのようにこのあちらを立てればこちらが立たずと、そのようになるんですけども、実はですね、主をイエス様を主として崇めると第三の道が開かれるんですね。自分が思いつきもしない方法、しかも自分の能力や知力をはるかに超えた形で主が切り開いてくださいます。で、そこで大事なのは、私たちが幼子のような信仰を持つことなんです。だから自分で解決の道を探り、何かこれをやってあれをやってこれをやってではなくて、幼子のようになるというのは、それを悟りは主にあって自分にはないと。だから主の前に出て静まっていて、そこにとどまっていて、神様が何かをしてくださることを信じて待っていくと。で、これが大事になります。で、ダビデがですね、いろんな問題の中でこのような信仰の立場を取ったんですね。詩篇の131編の1節と2節で、主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません。まことに私は自分の魂を和らげ沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見舞いにおります。このようにいろんなことが起こっている中で、主に言われたことに献身する、このことを従順に子供のように守っていく。で、これが主から私たちが言われていることで、それがこの16章の5節の一つの大座が恵みによって固く立てられるという、主の大座、神の大座、キリストの大座が、このいろんな世の中でこういう動きがある中で、自分の周りでいろんな動きがある中で広がっていくんですね。で、今この五節というのは、モアブのからの使者がですね、メッセンジャーが、この外交活動の一つとしてエルサレムに来ているような状況です。逃げてきていて、そして私たちを助けてくれたアッシリアがやってきたのだと。で、このように言ってきている中で、イザヤが返答しているような感じなんですね。ユダに頼るのではない、主なる神の大座がある、神に頼りなさいということを言っているわけです。イザヤの2章の22節から鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうか。まことに見よ、万軍の主はエルサレムとユダから支えと頼りを除かれると。主に頼りなさいと、人間に頼るんではないよと、このように、言っているわけなんです。ずっと前に私たち夫婦が自分の家で聖書の学びをしていたときに、近所にトラクトを配っていたんですね。あの学び会のね、この案内のトラクト、伝道するトラクトを配っていましたが、ある若い男性が学びに集うようになったんですね。で、未信者なので伝道したんですけれども、あまり興味はない。で、なんで来てるのかなと思ってたところ、相談があると言ってきました。失恋だったんですね。失恋、どのようにすればよりを戻すことができるかという相談だったんです。で、私はよりを戻すべきか、それとも諦めるべきかという議論ではなく、アドバイスではなく、まずイエス様のところに来てみようよと。神様はあなたに素晴らしい計画を持っているからと励ましました。ところが彼はその時から二度と戻ってきませんでした。残念ですね。結局自分の支えとなる人だったわけですよね、その相手が。けれども主こそが私たちを支えて安定を与えてくださる。だから 神が主が一つの王座かって書いてますけど、神が私たちの王座なんですよ。王座におられる方なんですよ。そしてこの王座がどういう特徴を持っているかといいますと、恵みによってって書いてます。神の王座は恵みによって成り立っています。でここのヘブル語はヘセッドと言いまして、愛しているとも訳すことができますね。でも真実に愛しているとか契約に基づいて愛しているとか、そういう意味になります。なんかこの感情的に愛している、まあ、それも含まれるんですけど、それ以上に何があっても私はあなたに約束して、私はあなたをもう選んだんだから、何がどんなことがあっても私は真実を尽くすよという愛なんですね。とことん愛する変わらぬ愛です。ですから恵みによって王座が成り立っているということを私たちは知らないといけない。つまり神が真実な方だから御霊によってこの御国が広がっていくのであって、私たちの真実ではないんですね。でここがとっても大事です。私たちの世界を見ていると不足がたくさんあります。皆さんの生活もどうでしょうか。私自分の生活を見て自分の不足がたくさんあることを感じます。だからこうやっていかなければいけない、ああやっていかなければいけないという駆り立てられるような思いになるんですけれども、けれども私の真実や私の力とかそういう私が何かではなくて、神がこうするって決めておられるわけであって、神様が真実な方で、神様がなされることを信じて待っていく。私たちが不真実でも神様が真実な方なんです。第2テモテの2章の11節から13節にこう書いてあります。もし私たちが彼とのキリストですね、キリストと共に死んだのなら、キリストと共に彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。わかりました？神様は、イエス様は自分を否むことはできないんです。だからいつも私たちが不真実であろうが、イエス様はご自分が言われたこと、ご自分がもう私はあなたを愛するよと、新しい契約によってあなたを愛したんだよということを否むことはできないんです。愛し、捨てることもおできにならない。もし捨てるっていうか否むっていうことが起こるならば、それはイエス様ご自身を私たちが否むのであれば否まれると。でもそうでなければ、私たちにご自分の御国を広げようとしてくださいます。だからここがとっても大事です。いいですか。私たちは何の仕事をしているか、クリスチャンとして信じる仕事をするんです。務めは何か、信じることなんです。そのように目で見えてなくても、それを受け入れて、神様がそう言われているのだからという理由だけで受け入れて信じていくことなんです。不足はあるでしょう。何か足りないものはあるでしょう。または過去に過ちを犯してしまったかもしれない。けれども神がよくしてくださると、これを信じると恵みによって成り立たせるんですからですね。で次に固く立っているという言葉があります。固く立つ、一つの王座が恵みによって固く立つ。でこれはね、モアブの王座と比較してるんですよ。対比してるんですよ。気まぐれなんですね、モアブは。つまりあっち行きこっち行きなんですよ。そのアッシリアが何か迫ってくるから、じゃあこういうふうにしようっていう、このテクニック、ハウツーになっていってるっていうのかな。ある時にはこっちのことを言いながら、またある時にはあっちのことを言っていくという状況に合わせて、日和見主義っていうのかな。日和見って分かりますね。この日のこの天気の様子を見て、こうどんどん変えていくじゃないですか。決断を変えていくって、打算的というか、日和見というか機械主義とも言いますよね。なんか機械が与えられたらじゃあこうやっていこうと。 ポリシーも何もなくてね。で、こういうのがモアブであったわけなんですけれども、神様はこれを、神様の王座は固く立っている、動じることはない、揺るぐことはない。イエス・キリストを主として王として崇めているところには、御国が権威と力を持って現れるんですね。だから私たちの役目は何でしょう。王座があるということはどうすればいいんですか。王座が、キリストの王座があるということは、私たちはキリストを王として崇めている者たちはどうすればいいんですか。王様に対して私たちは何をすればいいんですか。いつもひれ伏すんでしょ。で、今週、先週ですね、修養会っていうか、その西洋会と私呼びたいんですけども、牧師たち、カルバリの牧師たちのリトリートがありましてですね。で、そこで、ボブ・イバラという牧師が、日本の、日本に1年間宣教師として住んでたこともあるんですけれども、日本人は分かるかもしれませんと言ったんですね。天皇陛下いらっしゃるじゃないですか。立憲君主制ですよね。けれどもね、僕はその時に、いやー違うなと思ったんですよね。タイとか他のね、王政を取っている国に行かれるといいと思います。または僕はヨルダンにも行ったことがありますけれども、タイだと あるそのクリスチャン兄弟がね、説明してくれました。王というのはね、もう見ることもできないんですよ。こうやって相手を見ることもできないんです。ひれ伏すんですね。権力がある、権威がある、主権があるんです。私たちはその自分たちが主権、在民主権と言います、なんだっけね、自分たちに主権があると思ってますから、これがね、象徴でしかないわけですね。今の天皇陛下はね、私たちを統合する象徴だけど、けれどもそうじゃないんですね。ひれ伏すことが仕事なんです。ひれ伏すことが、で、そのひれ伏すので、どういう、とても良い例がこのマリアとマルタの話なんですね。で、これも西洋化に出てきました、西洋化に出てきましたが、マリアがしたことっていうのは何かというと、足元にそこにいてイエス様の御言葉に聞いていたんですね。この足元っていうのが大事なんですよ。イエス様を慕っていながらも、かつ全てを明け渡している、これがイエス・キリストを王として崇めている姿なんです。で、そのメッセージの中で、マルタがどうだったかっていう話が出てきます。で、そのマルタも実はこの日本語の訳には出てないんですけれども、英語の訳を見ると、マルタも、マリアもまたイエスの足元にで御言葉を聞いていたとかってね、ということはマルタも途中まで聞いていたっていうのがこう醸し出されてるんですね。つまりマルタもマリアもイエス様の足元にいて、イエス様から聞いていたんだけど、マルタが起き上がって、あ、これをしなければいけない、あれをしなければいけないって言って、イエス様のためを思ってやっていたところがですね、逆に心が乱れて、そしてイエス様は私のことを気にかけてくれていない、そして今度マリアをなじるんですよね。なんでそこにいさせるんですか。で、今度はもてなしをさせてくださいって言って、主よって最初言ったくせにイエス様に言いつけてるんですよ。どっちが主人なんだか。マルタの方がイエス様を、この言いつけてるっていう、自分が主人になっちゃったみたいな、つまり王になってなかったんだよ、主になっていなかったんですよ。自分でいろんなことをやっているうちに、この王であり主である方の位置から離れてしまったわけなんです。ですから、この王座にいるということは、王座を認めるということは、このマリアのように休む、主の前に休む、そしてその神の言葉を、イエス様の言葉を、命じられた言葉に服従する、主に服従する、このことが、大事です。で、イエス様に命じられたことっていうのは楽なんです。楽じゃないですよ。厳しいですよ。霊的に楽なんです。イエス様は何て言いました？私が負わせる首は軽いんですね。私から学びなさいって。 で、重いっていう時はマルタのようになっちゃったんだよね。イエス様のを主とするところから離れていってしまっているわけなんですね。ですからこのようにしていくと、私たち自身もこの動かぬ存在になる、そのあっち行ったりこっち行ったりしなくなっていくということを、このペテロの第1の5章の10節で、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れた神ご自身が、あなたをしばらくの苦しみの後で完全にし、固くさせ、強くし、不動のものとしてくださいます。苦しみがあったとしても、むしろそれが不動のものとなっていく、固くしていくという、むしろ清めへとつながっていくっていうね。で、このように約束してくれてるんですね。で、次に、ちょっと飛んで、ダビデの天幕で座るって言って、これキリストの予言です。イエス様がダビデの、そのダビデに約束されたところに戻ってきてくださるということです。何を言ってるかって言ったら、イエス様が再臨されてエルサレムに戻って、そのダビデに約束されたことを行ってくださるということなんですね。で、ダビデに対して神が約束を与えられました。第2サムエルの7章の12節13節で、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖と共に眠るとき、つまり死んだ後に、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く立てると。つまりイエス様、ダビデの子である、ダビデの子孫であるイエス様が、このダビデのところに戻ってきて、その王座に戻ってきて、ダビデ王朝としてこの世界を支配してくださる時がやってくるんだよということなんですね。で、ここでダビデの家って書いてないんですね。実はさっきはダビデの家で家って言ったんですけども、何て書いてます？ダビデの天幕って書いてます。天幕って書いてあるのは、まあ私たちはちょっとね、あんまり実感が湧かないんですけれども、言い換えると何だろうね、家という建物よりも家庭に帰ってくるみたいな感じです。親しみがある、その天幕というのがもっとね、このほっとできるような、この親しみがあるような。で、事実神の箱が置かれていたのは、もともと天幕の中に置かれていて、何もない装飾もないところで、神の箱があるところでダビデは神を賛美していたわけなんです。このシンプルさ、何もないけども本当に主が共におられるということだけを喜んでいる、このようなこの、ところにイエス様が戻ってこられるわけなんです。で、イエス様が12歳であられたときに、神殿に行って、その律法学者とかと議論して、知恵を持って答えていた。で、そこで、親が戻ってきて、マリアとヨセフが戻ってきて、一体なんでこんなことしてるんですかと。何やってたのと。はぐれちゃってと。言ったときにイエス様が言いましたよね。私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですか。イエス様は父なる神と親しい交わりを持って、イエス様は父なる神を自分の天幕住まいとしていたんです。ゆえにイエス様はそこから支配することができるわけなんですね。で、私たちも実は同じなんです。イエス様は約束してくださいました。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みますと。住んでくださる。私たちがイエス様を自分の住まいとして、その親しい交わりの中で物事に取り組んでいくんですね。で、最後にちょっとこの見たいのが、この裁きをなし、公正を求め、正義を速やかに行われて、また真実を持てという、まあ、似たような言葉が書いてある。神の国の正しさがキリストによって広がっていくわけなんですね。で、私たちの生活も同じです。パウロがこう言いました。あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びゆく古い人を脱ぎ捨てるべきであること。 またあなた方の心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでした。つまり何かと言いますとね、憎しみがあったとしますけれども、憎しみで返す、この怒りで返すのではなくて、許しと愛で返しますですね。嘘をついている世の中ですけれども、偽りの生活、あるところではこういうふうに言ってるくせに、違うところでは違うことを全く話すのは世の常ですけれども、そこで私たちも損をしますが、そこでも真実を話していく、真実に生きていくということでお返ししていく。あるいは人のことをこう利用していってたところが、今度は自分は利用されていくけれども、それでも与え続けていく、善を行っていく、忍耐していく、でこれで返していくわけです。でこのようにして、正義、真実、公正、こういうものが広がっていくわけなんです。でこの言葉をですね、モアブのに対して使者、混ぜたイザヤが語ったんですけども、モアブのじゃあ応答、反応はどうだったかというと、6節を見ると出てるんですね。我々はモアブの高ぶりを聞いた。彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりとおごり、その自慢話は正しくないと。聞かなかったんです。おごっていた、高慢になっていた。でどういう高ぶりなのか、続けて読んでいくとね、分かるんですね。モアブにはよく実るブドウがあったんです。いわゆる豊かにされていて平穏な生活をしていて、特にイスラエルの神に頼らなくてもいいという、ここなんですね。これがこういう高ぶりはあるんです。何かあると助けを求めには行くんですよ、ユダに。でも神ではないよと、別に神を必要としてるわけじゃないよと、徹底的に自分たちのその何て言うかな、持っている自分というものがあって、でそれで神じゃなくてもう自分たちがこれを持っているから大丈夫だと、こういう姿でありました。でモアブに対する予言は、実はエレミア書の48章の11節と12節にも書いてあります。ちょっと読んでみますね。これが実によくわかる予言なので。モアブは若い時から安らかであった。彼はブドウ酒のカスの上にじっとたまっていて、器から器へ開けられたこともなく、補修として連れて行かれたこともなかった。それゆえその味はそのまま残り、香りも変わらなかった。それゆえ見よ、その日が来る、主の蜜月、その日私は彼に酒蔵の番人を送る。彼らはそれを器から移し、その器を開け、その壺を砕くと。何の変化もない生活で、環境的にも守られていて、というのをブドウ酒のカスの上にじっと溜まっているという表現するんですね。これね、どういうことかと言いますと、このブドウ酒をね、熟成させるときに、熟成っていうのかな、そのね、40日経つとですね、下にね、カスが溜まるんですね。で、沈殿物があって、その底に溜まっているカスを取り除くためにですね、そのブドウ酒をそっと他の容器に移します。でこの容器に移す作業をしないと、ブドウ酒があまりにも甘くなっちゃって台無しになっちゃうんですね。安穏としていると台無しになります、アラブ人のことわざでね、このたくさん太陽があって、この気持ちいいかもしれないけども、ずっと太陽があると死んじゃうよね。特に砂漠の地域とかよくわかると思うんですけれども、その環境が変わらない、同じ、そして物が与えられている、責められたことがない。モアブは基本的に責められたことがないんです。でそうしたからダメになっちゃったモアブ、高ぶっている、神はいらないとしている、私は大丈夫ですと、私の生活に変化与えないでくださいと、器から器へ移さないでくださいと、でこういう高ぶりだったんです。だけれども神は無理やりそれをさせる、 つまりアッシリアを送ってそこを荒廃した土地にさせ、彼らを捕らえ移す捕囚の民とさせるというところをさせたんですね。で、私たちはこのチャレンジを受ける必要がありますね。神の国には聖霊とその喜びと平安があるとローマの14章に書いてありますが、その聖霊の力、喜び、平安というものを経験するのを妨げているのがこの高慢なわけなんです。高ぶりなわけなんです。自分は大丈夫だという高ぶりです。虐げられたことがないゆえに、その自分というものを持って生きてしまっている。だからクリスチャン生活をしてもひれ伏すことがない、服従することがない、明け渡すことがない。で、何か都合が悪くなると神様と言っているけども、自分が神を利用していて、それが偶像になってしまっている。神様だったら自分が変えられていく必要があるのに、自分の都合に合わせ神様にそれを動いてもらいたいという、でそのようなところから解放されるためには、この一つの王座が恵みによって固く立てられ、イエス様が王座におられます。そこにひれ伏します。さっきのマリアの話に戻ります。そして信仰によって固く立ちます。何かいろんなことがあっても、恵みによって神様が良くしてくださるんだということを信じて、そして主がなされることを待っていくんですね。で、本当にいろんなことが皆さんの周りで起こっているかもしれないけれども、この揺るがぬ王座を心に蓄え、宿してですね、そして確かにイエス様が自分の周りで働いてくださる、この国をね、広げてくださるということを経験してください。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、今タイムリーで本当に、私たちの生活に直接関わる御言葉を与えてくださってありがとうございます。主よ、私たちの生活の中でいろんなことが起こっている中で、その中に、取り組みながら実は支配されてって、そしてあなたから離れてってしまう、あるいは心が、口はあなたをあがめているかもしれないけど心は離れてってしまうような双心、そのようになってしまう、あるいはもう自分の生活を変えないでいようとしてしまう、あなたの命令があるのにこの快適な生活を守っておこうとしてしまう。神様、いろんなことを感じます。どうぞ主よ、あなたが、今この言葉を与えてくださったので、これを警告、戒めとして本当に受け入れたいと願います。そしてあなたのなされることを待っていくような開かれた心、ワクワクする心、それを持っていたいです。どうか主よ、あなたがまだ私たちが見てないものを用意しておられるのですから、私たち以外のところであなたは働かれようとしておられるのですから、私たちが自分の悟りに頼らず従順になって御霊に導かれて、そしてあなたの願われていることを成し遂げることができますように助けてください。お願いいたします。主よ、あなたの働きを、御国を見させてください。あなたの御前にひれ伏します。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。